パンドラ FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストにひかりさんをお迎えしております。ひかりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、軽く自己紹介からお願いします。
はい、ありがとうございます。ひかりと申します。普段お仕事としては自社製品の開発をしている会社で、開発チームのスクラムマスターとして、働いてます。で、去年出産をしまして、育休を経て、今年の4月に復職したばかりです。なので今ちょっと時短で働いてて、ちょっと育児と仕事のバランスを取りながら働いているところになります。で、今日はですね、ツイッターでこう X でつぶやいてたところをフォルテさんにと拾っていただいて、アウトドアFMに、参加させていただきました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、さっき、自己紹介でも触れていただいた通り、ひかりさんとは、まあ、ツイッターですね。で、僕がひかりさんのつぶやきを見て、ポッドキャストいいぞっていう、まあ、雑な引用絡みをしたところ、ぜひ、というところで今回、ゲストに来ていただいたという流れになっております。で、まあ、そのさっき話題に上がったツイート投稿の内容が、アジャイルスクラムのその時のホットな悩みや課題を話すっていう、まあ、配信であったりとか、まあ、そういう場を作りたいみたいな話で、まあ、そこに対してポッドキャストどうすかっていう雑絡みをしたのが、まあ、引用だったんですけど、うん、今回この収録も、まあ、そのあたりのアジャイルスクラムでのホットな悩みを課題を話すっていう、まあ、配信的なところについてちょっと話したいということだったので、今日はそのあたりの話を、していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、なんか どういうふうに進めていくかってところはあるんですけど、
はい、そう、はい、
雑にどの辺からなんか相談したいとか話したいとこはありますかっていう雑な振りで。
そうですね。そう。はい、ありがとうございます。そう、いくつかお伺いしたいことはあるんですけど、ちょっとベース前提からちょっとやりたいことをちょっと話させてください。
はい。
やりたいと思っているのが、その、スクラムマスターでこう、開発チームいろいろ見ていて、
うん、
こう、悩むことってあるじゃないですか。これはどうしたらいいんだみたいな、悩みがあったときに、こう、ちょっと、こう、アウトプット、インプットしながら考えを深めたいな、みたいな、時があって、
うん、
それをこう、ミロみたいなオンラインホワイトボード使って、こう、ちょっともやもやしてるところから始まって、こう、書き出しながら自分の思考をこう整理してって、こう、自分なりのこう答えとか、次のネクストアクションとかをこう考えていくみたいなことを、まずやりたいと思ってます。で、それを、まあ、かつ配信とかして、なんか同じ同士の人とかいたり、同じ悩みを経て解決した人とかの、こう、話がもらえたら嬉しいなって、そういう場所があったらいいなって思って、そういう配信をやろうかなって思ってるところなんです。うん、
はいはいはい。
で、基本は、はい、ごめんなさい。
差し込んじゃってごめんなさいなんですけど。
あ、大丈夫です。はい。
スクラムをやって、ていく上で、スクラムマスターがスクラムチームを見ていく上でっていうところで悩みがっていうのは、スクラムマスターの悩みですかね、スクラムチームの悩みですかね、
どっちもですかね。そこに特にこう垣根は考えてないですね。ただスクラムに限らない悩みもあります、単純にソフトウェア開発としてあるあるな悩みとかも多分含まれると思いますね。
はい。で、まあ、それを配信で、まあ、やっていく上でって感じですよね。
そうですね、やっていく上で、まあ、基本は自分、定期で多分できなさそうなので、
うん、
こう自分一人でも、そのホットなトピックがあるときとか、時間があるからやるみたいな感じで、自由にやりたくて、なので、まあ、基本は一人イベントみたいな感じでやろうと思ってます。
うん、
で、ただその一人でそういうイベント立ち上げたりとか、
うん、
あと一人でなんか作業しながら喋るとか、したことがない。配信を一人で配信、なんかコミュニティ運営はしてるので、勉強会とか開いて、 こう配信とかはやってるんですけど、一人で全部やるっていうのはやったことがないので、うん、やっぱどうしてもちょっと怖い気持ちがある、
うん、
ので、そういったところとかをちょっとフォルテさんはどうやって乗り越えてらっしゃってきたのかなっていうのをお伺いしたいなって思ってます。
ありがとうございます。なんか、今聞いたところだと、その、手順とかツールとかやり方みたいなところよりも、いわゆる、こう、アウトプットをする上で、まさかりが怖いみたいな、どういう心理的ハードルを乗り越えたのかみたいな、そういうところの話をしたって大丈夫そうですかね。
そっちですね、はい。
はいはいはい。で、まあ、確認した上でこういうこと言って申し訳ないですけど、あんまり参考にならないかもしれないですって前置きをしつつなんですけど、僕がこのポッドキャストを、まあ、アードライフ FM にしろ、何かしらのアウトプット、ブログでも登壇でもを始めたのは、だいたい7年、8年ぐらい前なんですけど、全く恐怖を感じなかった。ですね、まさかりが怖いとか、うん、なんか言われたらどうしようとか全く思わなくて、なのでどう乗り越えたかって言われると、いや乗り越えてすらいないなみたいな感じですと、うん、でまあその7年8年やってきて、まさかりじゃないんですけど、嫌なことがあったか、それは何かコメントとか、うん、なんかまあ、うん、燃えてしまったみたいなことがあったかと言われると、まあ、ちょっとムッとするというか、もやっとするコメントがついたことは1、うん、2回ありましたが、
うん、
それはなんか全だったかな。で、1回だけぐらいなので、
うん、
音声とか、まあ、映像配信はそんなにやってないんですけど、映像、音声で嫌な覚えをしたことは1回もないですね。
すごいですね。
はい。というところなんですけど、いかがでしょう。
治安がいいんですか、フォルテさん周りは。そういうわけでもないですかね。そんなに心配しなくていいとこなんですかね。
はい。これ多分2つ話があると思っていて、うん、おっしゃる通り僕の身の周りが治安がいいんじゃないか説と、その、なんだろう、コンテンツによって治安の良し悪しが変わるっていう、こう2つあると思っていて、で、まあ、僕の周りが治安がいいかどうかは、ちょっと僕にはわからない。わからない
ですね。比較が難しいですよね。
はい。さっきの、じゃあ、全で全く知らない人に届いてしまった時に、それは僕の周りなのかっていう話になっちゃうんで、うん、まあ、一旦そこ置いとくんですけど、
うん、
コンテンツによって、治安が、まあ、もうちょっと砕けた言い方をすると、民度が、みたいなのは、マジで違いはあると思ってます。例えば、これはまあ、コンテンツっていうより、プラットフォームに近いんですけど、YouTube、まあ、動画ですね。YouTube とか、TikTok、インスタ、みたいな、主に映像、動画。まあ、インスタはちょっと写真、静止画が多いかもしれないですけど、まあ、そういった動画を投稿できるメディアは、燃えやすい、嫌な思いをしやすいっていうのはあると思います。で、ポッドキャストに代表される音声、ポッドキャスト以外だと、ボイシーってやつとか、うん、インターネットラジオみたいなものもあるんですけど、
うん、
こういうのが、なんか、コメントが炎上するとか、切り取られて、拡散されて、みたいなことは、あんまり聞かない。少なくとも僕自身の経験だと一回もないですと。で、ただ、お便りを募集していると、あるいはコメントを募集していると、うん、まあ、あんまりジェンダー論的な話をしたいわけではないんですけど、事実傾向としてなんですけど、女性は結構、お便りで嫌な思いをするって話は、ポッドキャスト配信者の方からちょいちょい聞くって感じですね。
なんですね。
まあ僕はあんまりそのコメントで嫌な思いをしたことがないし、当然そういう話は誰にも、その自分がお便り送るときもやってないんですけど、
うんうんうん、
まあ世の中一定そういう人がいるっていうのはまあ観測はされていると、そんな感じです
ね。なるほど。そっか、音声と画像の違いですね。
はい、
ちなみに配信、生配信と収録のなんかメリデメとかってあります？
ああ、もちろんその メリデメだったり、なんか、得て増えてというか、特徴というか、あるんですけど、うん、そうっすね。まあなんか、つい、何を目的にするかみたいな、ちょっとビジネスチックな話になっちゃって、あれなんですけど、うんうん、
ありがたいです。はい。
やっぱり、配信、ライブ配信だと、その、見ていただいている方、まあ、リスナーさんだったり、視聴者さんと、リアルタイムでやり取りができる、コメントだったりとか、うんまあ、そこまでやるかどうかは別としてなんですけど、もし例えばミロを共有して、何かあればミロに付箋貼ってってくださいみたいなことをやると、うん、リアルタイムに相互で話ができるので、そういう楽しさは、その収録にはないものだと思いますと。
うんうん、
で、逆にじゃあ収録でやった時の良さっていうのは、その、ライブ配信ではない組み立て、られたコンテンツを作ることができる。例えばそれは、うん原稿だったりとか、話すことを、まあ、1、2、3と決めて、それに沿って話していくことで、まあ、理路整然とってわけじゃないんですけど、
うん、
その、ある程度の効果を狙って、喋れるみたいなコンテンツを提供できるとか、自分がそういう、ま、満足のいく、そこに自分がこだわるのであれば、満足がいくコンテンツを作れる。まあ、あとは単純にその編集ができるので、言い間違えから何かこう間違えて言ってしまったものを後で訂正できる、まあ、しやすいみたいなものはあるかなって感じですね。
そうですね。基本は配信を考えてるんですけど、うんうん、そう今考えてる構成としては、うん YouTube 配信で、
うん、
でも、全世界に出したいわけじゃないので、まあ、限定公開、いわゆる URL 知ってる人だけが見れる限定公開の配信で、まあ、イベント、コンパスのイベントページに URL 貼っておいて、参加者だけ見えるような形でやろうかなと思っていて、
うん、
で、なんで、コメント、YouTube のコメントを拾う感じかなと思ってたんですけど、
うん
今話聞いて、確かにミロ参加できたら、ミロに入ってもらうのもありだかなってちょっと思いましたね。
うん、
で、その考えながら話していくみたいなことがやりたいので、うん、どっちかとその理路整然してて、最後ちゃんと綺麗な結論が出るっていうものを目指してないので、
うん
まあ、その辺の性質は配信でもいいかなって思いましたね。
うん、
ただ、ちょっと怖いのが、そのやっぱり、うっかり言っちゃいけないことを言ってしまったときっていうのが怖いので、慣れるまでは収録の方がいいのかなとか、
うん、
ちょっと思ったりするんですよね。
うん、
こうどうしても、アジャイルスクラムで、とか仕事で感じた問題点っていうのを取り上げるってなると、うんうん、こう具体化されすぎちゃうと、
うん、
どんどん職場の話になってしまいそうな感じがあるので、そこのさじ加減がちょっと難しいかな、怖いなって思うとこがあって、できるだけこう抽象的な、汎用的な話をしたいんですけど、うん、そこのこうコントロールがうまくできないうちは収録がいいのかなとも思ったりして、
うんうんうん、
ちょっと悩んでるところですね。
はいはいはい。よく、まあ、特にマネージャー界隈で言われる、マネージャーの話、外でしづらい問題みたいなやつがあって、メンバーのバツバツバツさんが、こういうことを、みたいなことを言っちゃうと、もうバリバリ個人情報だし、業務の話じゃねえかってなっちゃうから、なんか、マックで女子高生が言ってたんだけど、みたいな謎の、うんうんうん、オブラートですらですらない何かに包まなければならないみたいな、
はい、
っていう感覚、まあ感じの話だと思いますと。
そうです、そうです。
で、まあ、それは、すごいその通りだし、気をつけなければならない部分なので、まあ、慣れるまでは収録でっていうのもわかるはわかるんですけど、まあ、なんかいろいろ工夫というかやりようはあるかなぁと思っていて、例えば YouTube でやるのであれば、アーカイブを残すかどうかっていうのは自分で決められるんですね。なのでライブ配信して、まあ、なんか途中でもし変なこと言っちゃっても、アーカイブを上げる前にチェックして、そこだけカットして出すとかってこともまあできるはできるんですよ。
うんうん、
まあ、そういうことをやりたいかどうかっていうのは別として。
そうなんです
はい。
ちょっとね、一手間ね。
そういう心理的安全性というか、まあ、心理的安全性じゃないかな。安心感を自分に与えておく、そういう手段を用意しておくっていうのは一個、うんうん、工夫としてあるかなと。で、もう一つはまあ、さすがに個人情報をバッて言っちゃったら、ちょっとあれなんですけど、ちょっとその間違えたことを言ってしまったぐらい、例えば、うん、なんだろう、なんでもいいんですけど、スクラムやったら 100% 絶対ソフト開発はうまくいきますみたいなことを言っちゃったとしても、まあ、100% は言い過ぎでしたね、あっはっは、みたいなぐらいで訂正しておけば、まあ、その切り取られたらどうしようもないですけど、まあ、配信そのものとしては、まあ、成立はするって感じはあるので、まあ、どこまでその、さっき言った事前策だったり、工夫だったりっていうのを用意しておくか、要は01じゃないんじゃないですかねっていうのが一つと、あとはその、慣れるまでの慣れるって何でしたっけ、具体どういうことでしたっけはあると思ってて、それって、実はやらないとなれないんじゃないんですかみたいな話も僕は一定あると思っていて、よくある何かの施策を始めるのはいいけど、やめる定義をしていないから、謎の無意味なドキュメントを永遠と作り続ける儀式みたいなあるじゃないですか。それの逆バージョンで、慣れるまでって具体を決めてないから、1年経っても慣れてないなって思ったら、結局配信できてないみたいな。まあ、これは極端な例かもしれないですけどね。っていうのはなんかありそうだなって思いました。
そうですね。やってみてですよね、まずは。
なんか、すぐスクラムマスターはスクラムガイドを引用するみたいなとこありつつなんですけど、透明性ってどっちの方があるんでしょうねみたいなのはなんかあって、透明性がない検査と適用って意味があるんでしたっけっていうのもなんかありそうだなって思いました。
そうですね。スランガイドが、すごい身に染み込んでるんですね。
なんか、ちょっと脱線しちゃうかもしれないですけど、
はい、
スクラムガイド当然読んだことありますよね。
はいはい、読んでます。
今週読みました？
今週読んでないです。
最後に読んだのいつですか？
多分もう、わからないくらいですね。
でもスクラムで悩んでますよね。
はい。
っていうスクラムマスター。
スクラムガイドに。
どうですかねっていう。
ああ、しかもあれですよね、うん。拡張パックが出たんですよね。
あ、そうですね、そうですね。出ましたね。
それもまだ終えてないですね。
はい。まあ、なので、意外とその、東大元暮らしじゃないんですけど、
うん、
その、あ、これ、スクラムだけじゃなくて、実はアジャイルもそうなんですけど、
うんうん、
アジャイルやってます、悩んでます、スクラムやってます、悩んでますって人に限って、意外と原点をもう一回見直そうとしないみたいな、
うんうんうん。
全部そこに書いてなかったでしたっけみたいな。特にスクラムはそういうものなんで、とは思うとこはありますね。
立ち返る。ホルテさんは一番最近スクラムガイド読んだのはいつなんですか？
昨日ですね。
あ、そうなんですね。はい、もう日々読んでるんですね。
はい。別に無意味に読んでるわけではなくて、なんだろう、用事って言い方が変ですけど、確認したいことがあるから読むっていうのは前提ですけど、はい。
どうだったっけ、
うん、
ってなった時に、
うん。
そうですね。スクラムガイドですね。
っていうところで、まあ、配信か収録か、まあ、慣れるまで問題みたいなのはありつつなんですけど、なんか改めてこの辺で、なんでやりたかったんだっけっていう、まあ、さっきの目的論じゃないんですけど、うん、にちょっと戻りたいなというところもあり、なんかそこから、じゃあ配信なのか収録なのかみたいな風に考えてもいいのかなと思ったので、まあ、一旦そこも覗いてみようかなっていう話なだけなんですけど、
はい。
その悩みとかを、その自分で、まあ、言語化だったり、その解決していくみたいなところが、まあ、一つあるかなと思うんですけど、まずその認識で合ってます？
そうですね。解決までいかなくても、ちょっと深く考えてみたい。書き出してって整理していきたいってとこですかね。
それは結構、さっきのミロじゃないですけど、映像付き、目に見える形がいいって感じなんですかね。
そうですね。私は可視化しないと分かんなくなっていっちゃいますね。なので、音声だけっていうよりは、絵があった方がいいですね。
それって、配信にしろ収録にしろ、見ている人が可視化されてほしいのか、光さん本人、極論光さん本人だけが可視化できればいいのか、その意味だとどっちな感じなんですかね。
そうですね。どっちもかなって思いますね。多分、極論私だけ見ればいいんですけど、聞いてる人に、私が見ているものをそのまま伝えるっていうところにはそこまでリソース割きたくないので、考えることとかにリソース割きたいので、もう見てる人、聞いてる人も同じ画面見てれば伝わるようにしたいですね。
まあ、ってなった時に、動画配信がじゃあ良さそうですねは1個あって、まあ、それがライブか収録か一旦置いとくんですけど、見てる側からすると、画面を見てないと話についていけなくなっちゃうんですよね。つまり、ながら聞きができない。で、これは別にいい悪いではなくて、まあ、それをメリット、デメリットとして受け取るかは人次第なんですけど、光さんが提供したいコンテンツ、世の中に出すってことは提供したいっていう意図があると思っていて、別に自分の机の上で誰にも見られずにやるんだったら、配信なんかしないわけで、
そうです。
配信したいってことは、こういうふうに受け取ってほしいとか、見てほしいとかあるわけじゃないですか、意図が。
そうですね。
それってながら聞きができなくていいものなのか、1時間もし配信したら1時間見てほしいものなのか、その辺ってどんな感じですかね。
どっちかって言ったらながら聞きくらいの軽い気持ちで見てほしいですね。なんかそういう考えもあるんだくらいに見てほしいものですね。
ってなった時に、どうですかね。画面見てほしいっていうのは、
なく
改
て
めても考
成り
える。
立つ内容がいい感じですかね。おまけくらい？
なんかそこも濃淡ある気がしていて、それこそ手元で、画面共有せず手元で見ろで、ああでもない、こうでもないってやった後、最後、終わった後、最後それをスクショ取って、サムネにしてアップしちゃうとか。で、まあ見たい人は見ればいいし、別に見たくない人は耳で聞いてて、まあ気になったら後でそれだけ見ればいいとか。それこそコンパスってあれじゃないですか。イベントに資料としてあげられるじゃないですか。っていうの
あります
で、
ね、
資料でスクショだけあげちゃうとか、っていうのはなんかありなのかなとか今思っちゃいましたね。
確かにそうですね。リアルタイムで追っていく必要はなく、最終形だけ見ればいいですね。
まあ、っていうのが一つと、おっしゃる通り、絵がないと、今見ているものを言葉にしなきゃいけないっていうのはあって、それが思考を妨げるっていうのは、まあ、おっしゃる通りなんですけど、まあ、なんかそれが逆にいい場合もあるみたいなのもあると思っていて、いわゆる言語化ってやつ、今自分が考えていることを、すごい雑に言語化してしまうと、ごめん、それどういうこと？みたいになるやつあるじゃないですか。例え
あり
ば、
ますね。
主語がないとか、なん
何の
か、
話今っていう。
で、自分の中では、ミロ上で、左端の付箋から右に飛んだんだけど、その視線は、ユーザーには伝わらないので、今、左から右の付箋に行って、なんかこれについて考えてるんだけど、みたいなのって、まだ思っていて、まあ、そのレベルだとちょっと、状況説明なんですけど、なんでそうなったのかの背景だったりとか、意図だったりは言語化で、かつそれが多分一番コンテンツとして面白い気がするんですよね。なんか、プロダクトバックログの話をしてたのに、なんでもいいんだけど、なんか、突然 CI/CD の話になって、なんでってなった時に、いや、実はこういうつながりがあってっていうのが、ああ、みたいな。っていう感じですかね。
そうですね。あ、そうですね。私がこれをこう、アウトプットとして、こう、世に出したいことのメリットの一つはそれかもしれないですね。人に説明してる体で考えることで、こう、言語化が進むんじゃないかっていう狙いはありますね。家で一人で黙々とやるよりも、言語化されて整理がされるんじゃないかっていう期待値がありますね。
なんかそれは、研究、まあ少なくとも本に商業誌の技術書で紹介されていて、本のタイトルは何だったかというと、どういう技術か考え方かというと、アクティブラーニングっていう考え方、名前なんですけど、なんて名前の本だったかな。ちょっと今、手元で Kindle を見てるんですけど、
ポルテさんはおすすめされた本をすぐ買うっていうのを、さっき直前で聞いてた青空 FM でお話しされてました。
やべ、本勧められたら買わなきゃいけない。いや、全然、買うときは買うんですけど、勉強法に関する本が複数冊あって、ちょっと今、どれかパッとわかんないんですけど、科学的根拠に基づく最高の勉強法かな？あ、多分そうだ、これだ。科学的根拠に基づく最高の勉強法っていう本があって、この中でアクティブラーニングとか、アクティブリコール、っていうのもあるかな。まあ、その辺の、要は、性的なではなくて、動的な勉強法というので、誰かに説明するように、自分がその場に一人しかいなくても、誰かに説明するように、声に出してみるとか、紙に書き出してみるとか、っていうのは、結構言われている。まあ、科学的根拠があると本には書いてあって、で、まあ、それの別側面で同じようなことを言っているのが、T 和田さん。TDD とかで有名な T 和田さんなんですけど、まあ、最近の生成 AI で、新人とかジュニアの方が仕事にありつけない、割を食ってるんじゃないかっていうことに対して、いや、それ以上に、シニアになってない、3、4、4、5、6、7年目ぐらい、の、ジュニアでもないんだけど、シニアじゃない人たちが一番やばいと言っていて、で、それはなんでかっていうと、今までシニアになるって、今シニアの人が、どうやってシニアになったかっていうのを思い返してみると、新卒とかジュニアとか後輩に教えてたんですね。自分がジュニア新卒を抜けて、ある程度仕事ができるようになった時、次に何をやるかって言ったら、自分の後輩に教えることだったんですよ。それによってシニアになっていくっていうのが大雑把な流れだったんですけど、新卒ジュニアは AI に聞いちゃうんですよ。先輩に聞かない。そうすると、先輩は一生教える機会がなくて、ずっとシニアでもない、ジュニアでもない、何かになっちゃう。で、誰もシニアにならなくなるんじゃない？そこの層が一番やばいんじゃない？って話を T 和田さんがしてて、これは逆説的にアクティブラーニングみたいな、喋って教えるみたいなのがなくなっているって話でもあるなぁと思いました。
なるほど。確かに、教えると身につくみたいな話はよく聞きますよね。なんでも。そうか、アクティブラーニングっていう名称なんですね。
そうです。ここまで話しといて、アクティブラーニングじゃないよ、それってやったら、マジごめんなさい、なんですけど。
いや、でもこれ知れたのはとても大きいです。
はい。まあ、そんな感じで、やっぱり配信、収録、そしてそれを目的から考えるみたいになった時に、改めてどうですかね。まあ、別に今決めきらなくてもいいし、後で変えてもいいと思うんですけど、今のところの感じを整理する
ね。
とどんな感じですかね。
今のところだと、とりあえず、もう、やるなら、最初から配信でやろうかなって思いましたね。で、なんかあれば、編集してアーカイブに残すし、で、そうですね、基本は、ながらで聞けるように、音声メインですけど、まあ、説明補助みたいな感じで、画面があるといいかな、っていう感じですかね。
YouTube でやるのは、まあ変わらずって感じですか？
そうですね、私が、うん、知ってる配信技術が、
うんうん、
コミュニティで教えてもらった YouTube 配信の仕方なので、うん、YouTube かなって思ってますね、
うん。何を今確認したかったかっていうと、YouTube 自分のアカウントで当然配信されますよね。
はい。
一回もやったことないですよね。
はい、練習は何回かしてますね。
あ、自分の
アカウントで。ちゃんと配信できてるか、はい。
あ、よかった。何を言いたかったかっていうと、YouTube って、はい、最初の配信、1回目の配信は、やろうとすると24時間待てって言われちゃうんで、
あれ罠ですよね。
はい、よし、やるぞってコンパスも立てて何日って言って、配信ボタンを押したら、24時間後なって言われるの、あれ、マジトラップなんで、はい。
あれ、トラップですね。はい、あれ、何なんでしょうね。
まあ、その、なんだろう、ボット対策じゃないですけど、
まあ、
みたいな感じなんですかね。
うん、ありがとうございます。それ配信練習は、ちょっと音声とかちゃんと撮ってるかなとか不安になるので、うん、それは一回はやりましたね。
よかったです。
YouTube ですかね。ポルテさんは、ポッドキャスト選んだ時って、なんか背景とかあるんですか？
ちょっと記憶で喋ってるんで、私は間違いがあるかもしれないですけど、うん、僕多分その時動画の配信やってたんですよね。で、ただそれは顔出しというか映像を配信するっていうのではなくてゲーム実況だったと思っていて、なので講義の意味で動画をやってるから動画をやるの別にいいかなって思って、
すごい講義
はい。で、あと、動画の編集すげえめんどくさいんですよ。
あ、
はい。っていうのもあって、2018年の後半ぐらいって、めちゃくちゃ僕の周りでポッドキャストが流行っていて、
うんうん、
はい、まあ、エコーチェンバーかもしれないですけど、うん、テック系ポッドキャストがすげえいっぱいできてた時期だったんですね。うん、まあ、第何次ブームかわかんないですけど。
うん、多かったイメージあります。はい。
で、まあ、じゃあ、ポッドキャストかなって感じで始めたっていう感じですね。
うんうんうん、その今の話ちょっと、ましたけど、
うん、
確かに映像配信だと顔出しするしないも
あ
るなってちょっと思いました。ね、うん、私は今のところするつもりないですけど、でも映像付きなら喋ってる人の顔見る方が分かりやすいのかなってちょっと思ったりはしますね。
まあ、そうっすね。そこもなんか、配信側と視聴側の好みによるみたいなとこはありつつな気はするんですけど、さっきこの配信でじゃあやるってなった時に、一つ気になった部分がそこに関連していて、
うんうん、
気軽にできますっていうのは結構あると思うんですね。
うんうん、
やるぞってなって、いろんな準備、うんうん、今の顔を出すみたいなだと、
うん、
まあ、特にその女性の方はノーメイクだときついとか、
うん、
その男性でも別にめっちゃ寝癖ボサボサ眠いみたいな顔では顔を出したくないみたいな全然あるんで、うん、なんかそういうところのハードルの高さっていうのを、うん、まあ、どこまで考慮するか、まあ、これ逆にそれがいいって人もいると思っていて、
うんうん、
よくリモートワークの話で言われるのが、家で仕事ができないから、家のマンションに住んでる自分の部屋の隣の部屋を借りて、そこをオフィスにしているっていう人がいたりするんですよ。その着替えて外に出るっていう儀式が重要であるって人がいて。
切り替えのスイッチが。
そうそうそうそう。なので、そのハードルが高いことが悪いっていうよりも、それをどう認知しているか。っていうのは一個あるなっていうので、
うん、
まあ、その顔出しするかしないかとか、その配信動画っていう敷居の高さがどう捉えているかっていうのはちょっと気になりましたね。
うんうんうん、顔出しってなるとね、整えるものが増えますよね。
いや、そうなんですよ。
うん、いや、もう顔出しはもう無理だなと思って、諦めです。
僕も、それもあって、ゲーム実況だったり、ポッドキャストだったり、
うん、
自分が出るのは、なるべくないようにしているって感じですね。
うん。ですよね。そうか、ゲーム実況されてたんですね。
はい。あ、それもあれでした。地声じゃなかったです、その時は。
そうなんですか。
はい。いわゆるゆっくり実況ってやつで、合成音声の、
は
い、やつだった。あ、それもあって編集がめんどくさいっていうのがありましたね。
ああ、そう、工程が増えると。
うん。
そう、大変ですよね。そうなんですね。ちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、うん、実況系にも、うん、そう、やったことがないので、その、喋、うんうん、りながら何かをするみたいな。
あ、はいはいはい。
会議とかではしますけど、うん、それくらいの経験値しかないんですけど、
うん、
どうですかって言うと、ちょっとざっくりすぎますけど、その、なんか作業しながら喋るコツみたいなのってなんかあります、
うん、そうっすね、なんかコツか、
気をつけてることとか。
うん。なんか、心がけているとか気にしているみたいな、そんな崇高な話ではないんですけど、うん、これはまあ、ポッドキャストにしろ、映像配信にしろ、実況にしろ、収録にしろ、作業しながらにしろ、してないにしろ、全部そうなんですけど、
うん、
まあ、黙り込まないっていうのはあると思っていて、うん、で、ちょっとごめんなさい、これは今、光さんがやろうとしている話とはずれちゃうかもしれない。要は考え込む時間がなくなっちゃうので、うん、あれかもしれないんですけど、黙り込まないようにするっていうのはあると思っていて、うん、その、それが収録であっても、間が空いてしまって考えてしまうみたいなのって、聞いてる側からすると、無価値というか、無の時間になっちゃうので、
うんうん、
で、また、特に音声配信、まあ、音声配信っていうか、あれかな、喋ってる喋り手が見えない配信。
うんうん、
だから、もしミロが映ってるんだとしても、ミロ上で何もカーソルが動いてない状態だったりとか、
うんうん、
まあ、ポッドキャストだと音声だけなんで、何をやっているかが見えないと、この無言の時間は何なのかっていうのが全く相手に伝わらないんですね。
うんうん。
ってなっちゃうんで、なんか、うーんってなったとしたら、うーんって1秒うーんってなったら、僕はもうその後に、今のうーんは、これこれこういうことに考えていて、
うんうんうん。
悩んでたんですけど、でもすぐそれを補足するようにしてるんですね。
うんうんうん、
で、これは、ポッドキャストでやっててもそうだし、対面で話してても結構やってて、
うんうん、
例えば、飲み会とか差し飲みとかのみで話してるときに、相手から何か言われて、あーってなったときに、あ、今のあーは、なんかこういうことに対してこう思っていて、あーでこうで、みたいなので、まあ、間を埋める意味もあれば、うん、今の自分の考えを言語化する、みたいなのはやって、ていて、それはなんか、うんうんうん、実況とかでも多分そういう、まあそれがさっき言ったようにコツなのかわかんないし、心がけているかっていうとあれなんだけど、うんうん、っていうのはありますね。
まあいいですね、大事ですね、うん、ついにあーとかうんで終わらせちゃいますけど、うん、そこの背景を言うことは大事ですね。それ言うとなんか、うん、あれですよね、実際のコミュニケーションの中でも、
うん、
怒ってるみたいな誤解が、うん、なくなりますよね、それなんて。
あ、そうっすね。なんか、これはどっちかっていうと、アジャイルスクラムの文脈になっちゃうかもしれないですけど、その、対話をするみたいなところの、
うん、
まあ、前段なのか、その本質なのかちょっとわかんないですけど、自己開示ってめちゃくちゃ大事だなと思ってるので、
うん、
で、結構、相手が話してくんないんですよね、とかって、スクラムマスター、アジャイルコーチってよくあるんですけど、相手が話してくれないっていうほど、あなたは話してますか、自分のこと話してますかっていうのは一個あるなと思ってます。
うんうんうんうん。向こう、相手ばっかり話させるは、うん、なかなか、自分から、名を直るならまず自分からみたいな話ですよね。
何者だ、名を直れってやつですね。だって、普通に考えて、相手がやってくんないことを求められたら、なんで この人はやらないのに、俺はやらなあかんねんってなるじゃないですか。
うんうんうん、なります、はい。不公平感が出てしまう。
うん、背中を見せるってそういうことだよな、みたいな。
そうですね、
はい。っていう感じで、まあなんか、だいたい45分ぐらい今、収録としてはやってるんですけど、なんか、まあ、どうする、こうするってのは別にこれ決める必要はないっていうのはさっきの話の通りなんですけど、うん、この収録話的なところで、なんか他に聞いておきたいこととかあったりします？
収録話的なところ
で。あ、ごめんなさい。収録っていうか、その、 配信
バランス系。配信系、うん、そうですね。いや、でも、なんとなく、あ、そうですね。ちょっと、今、こういう話をしようかなと思ってるトピックをちょっと相談してみてもいいですか？
もちろん。
そう、ちょっと雑にもメモをしてるんですけど、
うん、
例えば、最近の悩みで言うと、
うん、
まあ、全然単に私が業務で悩んだことだけなんで、アジャイルスクラム全然関係ないかもしれないんですけど。いや、
全然。
しかしトレードスライダーの認識差を可視化はしたものの、
うん、
差があるねっていう可視化だけで終わって、それを放置しておくとどうなるかっていう、う
ん、
話とか。
面白いですね。
あとは、納期を守ること。
はいはいはい、うん、
でアジャイルってあんまり多分納期、
うん、
そのウォーターフォールほど納期を重視しないって言うとあれですけど、
うん、
納期至上周期じゃないですよみたいな、
うん、
こう解釈あるじゃないですか、
うん、
でそうするとこう納期が緩いチームが出来上がっていってしまうことに対して、
うん、
納期はなぜ守らなければいけないのかっていうのをちょっと考えたいなって思ったり。
いいですね。どれも喋れる感じはありますね。
あとあれですね、ドキュメント、
はいはいはい、
ですかね。ドキュメントも結構いろんな話があるじゃないですか。いろんな持論が皆さんあるじゃないですか。
はい。
ドキュメントはそもそもいるいらないから始まり、
うん、はいはいはい、
どういうドキュメントはいるのかいらないのかと、あとうちで悩んでるのは更新がどうしても漏れちゃう時があって、
うんうん、
それはもうそもそもそのドキュメントがいるいらないのか、それともそのドキュメントの役割がこう合ってないから漏れちゃうのか、
うんうん、
とかちょっといろんな原因が考えられるので、
うん、
そういうところのこう考えられる原因を列挙していって、
うん、
こう整理するみたいなことがしたいなとか、
うん、
とかそんな感じですかね。
はいはいはい、
細かいのはまだあるんですけど、はい、
いや、なんかもうじゃあこのトピックについて話しましょうかって今言いたくなってしまうぐらい。
そうですか、いけますか。
いや、もう魅力的な、
そこがあるので、で、さっきちょっとホルトさんと今日話してて思ったのは、
はい、
こういう、そう、問題があった時に、どういうふうにスクラムガイドを見てるのかっていうのは、ちょっと、教えてもらいたいというか、一緒にちょっと、やってみたいなって思いましたね。
はいはいはい。まあちょっと、あんまり深くやっちゃうと、ここから1時間コースになっちゃうんで、
はい、
軽く。
また別でお願いしても、はい。
軽く今、スクラムガイドを見ながら、やってみましょうか。
お願いします。
どのトピックでやってみましょうかね。
なんか、ポジション的に分かりやすそうなので。
分かりやすそうなのか。今のトピックを軽くもう一回頭出ししてもらっていいですか。
はい、トレードオフスライダーの認識差をどうやって埋めていくか、放置しておくとどうなるのか。
うん、
と、あと、なんかドキュメント、
うん、
と納期、
うん。
3つですかね。今言って。
なんか、さらっと順番に言っていくと、僕の考えを言うだけなんで、はい、後でひかりさんの考えもお聞きしたいんですけど、トレードオフスライダーの話、QCD の話については、それ、プロダクトバックログじゃないですかって今思いました。
ん？そうなんですか？
はい。だって、優先順位の話ですよね。
あ、まあ、そうだ。
はい。なので、プロダクトバックログのとこかな、というのと、うん、あと、納期については、まあ、スクラムだとどうなんだろうな。なんか、逆成績になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
それって大事なんでしたっけ？だってスクラムガイド書いてないですけど、っていうのは今ちょっと思いましたね。あ、これはスクラムにおいてですよ。プロジェクトとかお仕事に対して大事かどうかではないですけど。で、最後、ドキュメントについても、まあ、別に書いてはない認識なんですが、逆に言うと、関係する部分で、ドキュメントって多分バイネームでは書いてないんですけど、どこだったかな、どっかに、これはあくまで、このスクラムガイドはあくまで、その、最低限かつ十分なものであって、うん、なんかこれに対して付け足したり減らしたりしてはいけないみたいな話はあるんですけど、それはあくまでスクラムガイドにおいて ていうスクラムにおいてだと思っていて、なんか、なんだろうな、毎日朝会やるのやめましょうっていうのは、ごめんなさい、デイリースタンドアップ、デイリースクラムやめましょうっていうのは、スクラムではないになるんだけど、
うんうん、
例えば課題管理表を作りますっていう追加をしたところで、それがスクラムじゃなくなることはないと思っているので、
うんうんうん、
なんかそこは自分たちが吉野に考えてやるべきところ、
うんうん、
で、まあ、これどっちかというとアジャイルの考えに近いかもしれないですけど、必要な時に必要な分だけ必要に応じてドキュメントは作るべきだと思っているので、
うん、
そのスクラムガイドの言葉で言うと、これアジャイルマニフェストの言葉かもしれないけど、あの自分たちの行動をこうアジャストしていくというか補正していくみたいなところはなんか今スクラムガイドにあるんじゃないかなと思いました、
うんうんうん、
すいませんちょっと最後長くなっちゃった。
ありがとうございます、
うん、
そうですね、結構その、うん、解釈が分かれるところがあるじゃないですか、
うんうん
うん、まあ、多分そんなことの方が多いと思うんですけど、
うん、
それがこうチームの中で合ってればいいんですけど、うん、チームの中でもこう解釈が分かれた時が、うん、もしかしたらうまくいってないものなのかもしれないなって今ちょっと思いましたね。
確かにそれはありそうですね。なんでチームの中でうまくいかないんでしょうね。まあ解釈がずれてしまうというのが具体
的なのかもしれない。一緒にやってるのに、結構長く一緒にやってても結構確認するとずれてたりすることいっぱいありますもんね。
そのなんででしょうねに対しては別にこうなんじゃないかっていうのはあんまない感じですか？
あ、すいません、ただのなんででしょうねでした。すいません、感想でした。
いやいやいや、あの感想が悪いっていうよりもなんか あるのに無視して先進めちゃうとあれかなと思って。はい。まあ特になければ。全然トピックとしては、めちゃくちゃ聞きたいし、なんなら話したいぐらいの感じがあって、その、まあ、ひかりさんが言いたいのは、自分でそういったトピック、お悩みに対して考えるっていうことなので、ちょっと今から僕が喋ることはずれちゃうかもしれないんですけど、なんか雑にこういう感じで、お悩みを誰かから提供、まあ自分で持ち込んでもいいですけど、提供して、その解決するかどうか置いといて、ああだこうだ喋るとか、整理してみるとか、なんか あえて、こう、薄めで見るとか、斜めから見るみたいな、
うんうん、
そういう思考実験じゃないですけど、
うんうん、
実験をする場として、なんか、うんうん、いわゆる公開壁打ちじゃないですけど、
うんうん、
なんかちょっとこの件について30分話しませんかみたいなのをちょっと雑にやっちゃうみたいな。で、それは別にもう、なんだろう、見ろすら用意しなくてもいいと思っていて、まあ、
うんうん、
必要に応じて出せばいいんですけど、そのさっき言った、なんか配信をするっていうそのハードルの高さみたいな。
うんうん、
で、かつ最初の方に話してた、慣れるって何でしたっけみたいなところに対して、うんうん、いや、もっと我々は雑でいいんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
そのまさかりじゃないんですけど、もっとこう雑にやっていくことによって、慣れていく、よりこなれていくみたいなのはあると思っていて、その、なんて言えばいいか分かんないですけど、意思決定して、やろうとするってすごい大事だと思っていて、最近自分の組織でもよく話してるんですけど、100人いて98人はやらないんですよ。アウトプットいいっすよねって言った時に98人はやらないんです。で、2人がやるからアウトプットしてる相手すげえなってなるみたいな。で、いろいろハードルはある。そのアウトプットにしろ、配信にしろ、例えば僕だと毎日ポッドキャストを配信するとかってやってるんですけど、まあ最近ちょっとやれてないんですけど、うん、毎日ポッドキャストとか無理でしょってずっと思ってたんですよ。
うん。うん、
でも、逆だと。やるって決めた時に、じゃあどうすればできるのか？毎日やるんだったら1時間はまず無理だよね。30分？いや、5分でいいんじゃねえか実は、みたいな、
うんうんうん。
毎日やるんだから、みたいな。で、編集も、 もっとこう工夫したら短くできるんじゃないかとか、配信する作業自体も、ここもっとスクリプト書いて自動化できるんじゃないとか、ツールこっちでやってたけどこっちに切り替えたらいいんじゃないみたいな工夫ができるようになったんですね。で、それは意思決定したからなんですよ。無理だよね。だからやらないっていう98人だったら僕は多分できなかったんですね。毎日配信。っていうところがあると思うので、まあなんか、ライブ配信でミロ使って考えていくっていうのは全然いいと思っていて、それはそれでやればいいんだけど、もう別に他の方法を試してみて、ダメだったら、ピボットというか、やめればいいだけなんで、なんかそういう意思決定の仕方っていうのもありなのかなと思いました。
そうですね。今そうお話ししてて思い出したんですけど、ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、イメージとしてスクラムマスターナイトっていう、
ありましたね。
VTR の、ご存知ですかね。あれに、参加したときすごく良かったんですよね。オンサイト。で、なんかみんなで今悩んでることを一人一人何個か出してって、で、こう投票で、こう、その日話すテーマが決まってって、各テーブルで気になる人たちが集まって話し合ってっていうのが、あれすごく良くって、あれ参加したいんですけど、ちょっと、出産後、子供がいて、オンサイト行くのが難しいっていうのと、オンラインもあるんですけど、オンラインもちょっと時間決まってると参加しにくいっていうのと、あとあれだと自分のネタがこう、採択されないと、話し合えないっていうのがあったので、それなら自分一人で立てたら、絶対自分が話したい話題が話せるからいいかなと思って、やりたいと思ったっていうきっかけがありますね。思い出しました。
今の話聞いてなんか一個あとミロを使うっていうところでも思い出したんですけど、振り返りカタログってご存知です？
はい、いろんな手法の振り返りが載ってるやつですね。
はい、あれってミロで公開されてて、まあ、基本的には性善説ではあるんですけど、自由に入れて手法を追加できるじゃないですか。
ありますね。で、やったやつとか感想を貼ったりしますよね。
はい、っていうのを、今のその、スクラムマスターナイトみたいなところのお悩みと組み合わせると、実はミロって配信中に使うんじゃなくて、ずっと公開しておいて、悩みを貼ってもらって、それを、まあ、ヒカリさんがなのかわかんないですけど、
拾って。みんなでなのかわかんないけど、はい。
ってやる。
で、それは面白いかもですね。
実は、ひかりさんだけがやる必要はなくて、このお悩みを考えるみたいな、配信をするっていうの、例えば僕がそのミロに付箋を貼って、僕はポッドキャストでやるみたいな。で、これについては、青空 FM で話しましたみたいな、リンクを貼っておくみたいな。で、それを聞いた人が、あるいはひかりさんの YouTube 配信を見た人が、あ、だったらこういうのどうすかみたいなのをまたブログで貼り付けるとか。
うわ、面白い。
配信してもいいし。なんか、そういうのでやったら、非同期で同期する OST ができるんじゃないですか。
ああ、それは面白いですね。
はい。なんか、そしたら、家庭の事情がどうあれ、例えば仕事でもうずっと忙しすぎるんだけど、なんか、たまに休みだったり、逆にその夜中に時間があるから、そこでパッとやったものを出す。別になんかツイートを貼り付けるともいい気がするんですよね。URL が取れれば何でもいいわけだから。みたいな。
いいですね。
はい。
振り返りカタログが成り立ってるならできそうですよね。
全然やれる気がしますね。
性善説が。
まあ、もちろんその、そこにいる人が全員がいい人とは限らない。まあ、例えば、ボットが出ちゃうみたいなのあるでしょうけど。まあ、そんなのは別に運用の話であって、いくらでもどうとでもなるので、いや、もうボットが出るかもしれないからやめようって話ではないじゃないですか。っていうのはちょっと思いましたね。
そうですね。
っていうところで、まあ、だいたい1時間ぐらいなんですけど。
はい。
なんか他に話したいこととかあったりします？
いや、かなりいろいろ。お話聞けて満足度は高いです。
あ、よかったです。なんか、はい、まあ、全体 まあ基本的に配信のやり方とか、まあどういうところの壁打ちみたいな話をしてましたけど、なんか全体振り返って、ここだけは言っておきたいとか、もうちょっとこの点については話したいとかあったりします？
ここだけはでもないですけど、スクラムガイド読んでないことはすごい反省ですね。どへこみです。
意外とね、人から指摘されると、あってなったりすることありますよね。
読みます。スクラムガイド。
はい。じゃあ、今回はこの辺にしておこうかなというところで、何か、ひかりさんから告知とか宣伝とかあればお願いしたいんですけど、何かありますか？
はい、宣伝いくつかありまして、まあ、近いところで言うとイベントの宣伝いいですか？
はい。
6月の19日金曜日に、私がコミュニティで運営で参加させていただいているジャズユージフォーウィメンっていう、Azure に関しての、勉強会があります。はい、で、フォーウィメンってついてるので、お分かりかと思うんですけど、女性を、対象メインにした勉強会で、オンラインは女性のみで、マイクロソフトの、品川本社でやってます。で、こちらも YouTube でオンライン配信あるので、こちらは性別関係なく、どなたでもご覧いただけます。
はい、
で、6月19日のイベントがですね、登壇者、女性の方も募集しているので、もし、興味ある方いたら、ぜひ登壇お願いしたいなと思ってます。結構あったかい、少人数の場で、暖かい場なので、結構初めての登壇でも、登壇しやすいかなと思うので、ぜひ挑戦していただけたらなと思ってます。
はい。
はい。で、イベントの告知がそれで、あとは個人的な宣伝だと、スクラムフェスのプロポーザルを出しているので、はい、ちょっとそちらの宣伝をさせてほしいです。
はい。
今、スクラムフェスの仙台と大阪、がプロポーザルが、募集中なので、
はい、
そこに一つずつ、プロポーザル出してます、
はい、
でもし参加される方で聞いてみたいなっていう興味を持っていただけたらちょっとLIKEをいただけたら嬉しいなと思ってます。
はい、
はい、そうですね、あとは今日メインでお話しさせていただいたスクラムスターの壁打ち思考ログっていうイベントページグループを立てていて、そこでちょっと今日ちょっと配信にこう乗り出す勇気がちょっといただけたので、近いうちにイベント公開して配信やってみようかなと思うので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。
はい。
はい。私からの宣伝は以上です。
おはようございます。登壇の募集なんですけど、
はい。
これはいつぐらいまで？
間に合わないかな。
あ、いや、一旦いつぐらいまで教えてください。
は
い、
この募集自体はずっとしているので、人が埋まるまではやってるので、6月19日までずっと募集してますね。
じゃあまあ、前日空いてれば、まあ、最悪はいけるって感じ。
あ、それでも、はい。
了解です。はい。っていうのと、その、コミュニティっていうかグループのイベントについては、まあ、もしこのポッドキャストが配信されるときに、イベントがもうすでに出来上がっていれば、イベントの URL も合わせて貼っておくので、興味ある人は、グループに参加するだけじゃなくて、イベントの方も見てください。
はい、ぜひお願いします。
はい、それぞれ概要欄にリンク貼っておきます。というわけで、はい、最後に、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、ポッドキャストの収録は初めてですよね。
はい、完全初めてです。
はい、いかがだったでしょうか？
いや、緊張しました。お話いただいた時から、喋れるのかって、不安で結構緊張してたんですけど、
はい、
事前の説明、X のやり取りへの説明とか、
はい、
あと収録前の説明とかも、ポルテさんすごい丁寧で分かりやすく説明していただけたのと、
はい、
あと、やっぱり話してる間も、適宜、こう、話しやすいように、こう、相槌打ったり、こう、促していただいたりしたので、
うん、
こう、思ったほど緊張せず話せたなというのが感想ですね。
いやー、よかったです。なんか、収録自体は楽しかったですかね。
そうですね、はい。いろいろ、そうですね、反省するところもありつつ。
多分、楽しかったかって聞かれると、そうじゃないところが目についてしまうみたいなあるかもしれないですけど。
うん、ですけど、やっぱ学びも多かったので、ちょっとまたぜひお願いしたいなっていうところはありますね。
はいはい、ぜひぜひ、このポッドキャスト別に何回でもゲスト出れるし、 直近で配信したタオルさんってゲストの方も楽しかったプラス、うん、あの話が盛り上がりすぎて全部喋れなかったので、
うんうんうん、
その後すぐもう一回ゲストに来て別の話をしていってっていうのがあったりするので、
うんうんうん、
全然そこはあのこの話したいっていうのは、はい、何回でもいつでもウェルカムという感じでございます。
じゃあぜひちょっとネタを持ってちょっとフォルテさんの話がご意見聞いてみたいっていうのをちょっと見繕ってお願いしに来るかもしれないです。
はい、あとまあポッドキャストアードライフ M とかポッドキャストじゃなくてもあの光さんのそのグループイベントとかでちょっとこの話聞いてみたいみたいなのがあれば、はい、ぜひっていう感じもあるんで、
まあ、逆にお呼びして、
はい、
一緒にお話しても良いってことですかね。
はい、もちろんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、というわけで今回はゲストに光さんをお迎えしてお送りしました。光さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとかそんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 SNS でハッシュタグシャープ青空 FM シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオッセあるいは Room というサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。